はい、じゃあやりまーす。お願いします。2回目の音声でございます。2日目ですね。
はい、
はい、で前回は、ですね、歴史は支配者によって作られるって話をしたんですね。
うん、
歴史教育ってものは支配者によって作られるって話をしました。
はい、
はい、だからまあ教科書に書いてある内容が真実ではないと思った方がいいですよっていうことと、まあ教科書ってつまんなくって、つまんない理由っていうのは出来事だけが書いてあって、そこに至るまでの背景とか理由みたいなものが書いてない、つまり共感がないのでつまらない。でそこを埋めていくような作業をしますっていうことをねお話ししました。
はい、
で今日から教科書に入ろうと思ってたんですけど、入りません。
入らない。はい、
はい、今日も入らないんですけど、
はい、
まあ、今日はその前に歴史を構成する5つの要素って話をしたいんですね。
はい、
この5つがすごい大事で、
はい、
この5つをしっかり押さえて勉強していかないと、まあ、いわゆる本当事実だけが連なっていくみたいな感じになるんですね。
はい、
で1つ目がね、気候。
気候、ああ気候、
天候ね、
はい、
のことです。
2
つ目が外的要因。
外的要因
で、3つ目が支配者、有力者の意思、
意思
かっこ感情。
ほ
う、4つ目が国民のムード。
国民のムード、
で5つ目が時代の流れ、
時代、
まあ、ムーブメントなんですけど、
はい、
この5つが掛け合わさって歴史は作られていると考えてもらっていいかなと思っていまして、この5つを無視するとよくわからなくなるのかなっていうことなんですね。
へえ。
で今回は大事な順番でしかもお話ししました。
はい、
気候、外的要因、支配者、有力者の意思、感情、国民のムード、時代の流れっていう順番で大事なことです。
すごい、気候が一番なんですね。
だから気候ってね、歴史勉強する上で気候なんてみんな考えたこともないと思うんだけど、
はい、
めちゃくちゃ大事なのね。気候から全てが生まれると言っても過言ではないの。
そうなんだ。
そうなんですよ。まあ、例えば仏教って、
ああそうか、はい、
ニヒリズムっぽいんですけど、
はい、
まあ、虚無主義って言われるんですけど、
はい、
まあ、この世は諸行無常だよとか、万物流転だよとか、なんだろう、一切皆苦、ひたすら苦しいよとか、まあなんか悲しいじゃないですか、虚無るじゃないですか
悲しい。
なんで仏教って虚無っぽいのかっていうと、あの辺、インドのね、あの辺って、めっちゃ気候が厳しいんですよ。日照りもあるし、疫病もあるし、イナゴも来るし、寒かったりもするし、
はいはいはい、
地獄絵図なんです、
はいはい、
だからこそもうこの世にいたら苦しいよね、あの世に行きたいよね、この世どうにかしたいよねっていうことで、こういうちょっと虚無っぽいね、
なるほど、
宗教が出来上がるわけですよね。
はい、
で逆に日本っていうのは八百万の神っぽい世界観がずっとありましたけど、これなんでかっていうと、まあ、四季があって、自然が豊かで、いろんな食材が取れて、みんながのほほんと、まあ、災害多いけど自然に暮らしていたから、豊かに暮らしていたから、あれはその神様だよね、これも神様だよねみたいな、非常に緩い思想がね、
なるほど、
できるわけです、
はい、
まあ、日本で仏教ってあんま流行らなかったんですよね、序盤。なんで流行らないかっていうと、あんなに虚無ってないんですよ、日本人は。
なるほど、
民族性として、
はい、
だから気候から宗教とか思想というものを基本的に派生して出てきます。例えば、
確かにそうですね。
他に例えば戦国時代ってなんで起こったのっていうね。
あ、確かに、
まあ、全国で各地のね、豪族たちが勝手に下克上して自分たちの領地を拡大していく時期があったんですけど、
はい、
まあ、これ教科書に大体どう書いてあるかっていうと、応仁の乱っていうね、1467年の応仁の乱で幕府の権力が、室町幕府のね、権力が失墜して、それで地方の豪族がもう幕府無視して好き放題やりだしたから、まあ戦国時代になったとか、まあ、もしくはこの地方の有力大名豪族たちが応仁の乱で、まあ京都ら辺でやってるんですけど、まあ、京都に戦に行って、まあ、地元を留守にしてた、だからその隙に、まあ、地元で政治を担っていた配下が、まあ、こう下克上して乗っ取るみたいな、 みたいなこともありました。みたいなことが書かれ、これさえも書かれてないけど、
うん、
書かれてるんですね。
なんかそんな感じで聞いたことあります。
でも、
うん、
これ本質じゃなくて、まあ、そういうことはあったよ確かに。
うんうんうんうん。
けどこれが起こった原因って応仁の乱じゃないんですよ本当は。そもそもなんで応仁の乱が起こったのっていうのも大事で。
はい。
まあ、これはね、あの世継ぎ問題とよく言われるんですけど。
はい。
なんかね、とある将軍が、
うん、
弟かな確か弟に将軍職を譲るって決めてたんだけど、
うん、
たまたま息子ができちゃって、
うん、
やっぱ息子に譲るって。
なるほど。
言い出して、この弟と息子派で別れて、もうぶっ飛んばしまって、まあ、この何、お家騒動みたいな感じが長引いたっていうのが応仁の乱なんですけど、
はい、
これが根本じゃないんですよ、やっぱり。まあ、確かに応仁の乱が起こったから幕府の権威は失墜したよ。
はい。
でもね、もともと失墜してたから、応仁の乱が起こったから戦国時代になったっていうのは実は説明がつかないんですよ。
なるほど。
もともと失墜してたし、もともとお家騒動なんて今まで何回もあったし。
そうか。
それでも戦国時代には今までなってなかったんですよ。
うんうんうんうん。
でもあの時なっちゃったんですよ。
うんうん。
これなんでかっていうと、すごいシンプルで理由は、
うん、
寒かったからなの。
寒かったから。
寒かったんですよあの時代。要するに室町の後期から、
はい、
まあ、家康がね天下統一する1600年ぐらいまでっていうのは、
うん、
寒かったんですよ結構。
うーん。
で江戸時代ってあったかかったんですよ。
うーん、そうなんだ。
そうだから、あの寒かったからっていうのは何かっていうと、
はい、
寒かったから食料不足してたんですね。
なるほど。
ってなったら当然奪うしかないじゃないですか。
そうですね。
だから本に他人の領土へ侵攻するじゃないですか。
はいはい。
ってことをみんながやりだしたら戦国時代が到来したっていう。そういうことです。
そうなんだ。
そうで、江戸時代はなんで戦争がなかったかっていろんな理由ありますよ、
はいはい、
あるけど、あったかかったからなんですよ一つは。
ああ、じゃあもう別に人のものを取らなくても自分のとこで全部なんとかなるから。
お米取れたから。
はいはいはい。
食料取れたから。まあだから食料がなくなると江戸時代も荒れるけどね。
そういうことですね。飢饉でね、うんうん、なるほど。
だからその慢性的な飢饉だったんですよ室町後期から戦国時代っていうのは。
はい。
だからみんなが他人の領土に侵攻して、
うんうん、
食料を取り合うために、取るために、うん、まあ軍活動したっていう。
なるほど。
っていうのが俺は根本だ、本質だと思ってるんですね。
はい。
だから結局一番大事なのは気候。
確かに気候でそんなになっちゃうんだよね。
はい。気候はすごい大事なんですよ。
大事なんだ。
他にもまあ外的要因っていうのもすごいねやっぱり。
はい。
まあ、例えばペリーが来てね、
うん、
江戸幕府が弱ったとか、
うん、
まあ、あと元寇が来て、
うん、
鎌倉幕府が倒れたみたいな感じで、はい、この外的要因、外国からのね要因っていうのもすごい大きいです、うん、歴史はやっぱり。
確かに
島国とはいえどもね。
そうですね。
あとまあ3つ目はこの権力者とか支配者とかの意思感情なんですけど、
うん、
まあ、これは今日特に話さないですけど、ただこれ結構やっぱ大きいんですね要素として。
うーん、
うん。で、みんなが思ってるより世の中の権力者、うん、支配者っていうものはポンコツが多いですし、想像以上にまあドロドロしてますし、まあ良い言い方すれば人間らしい。
なるほど。
まあ、今の政治家はけしからんなんてみんな言うけど、
うん
うんうん、昔から政治家はけしからんです。
あ、そうですか。
はい。
そうなんだ。偉人たちばっかりだと思ってました。
まあ偉人もいるけど、はい、当然、
はい、
偉人一人に対してクズ10人ぐらいの割
ですかね。しんどい。なるほど、
うんうん、やっぱり偉人とは言いつつもやっぱり感情があるの で、
はい、そうです。
好き嫌いがあるんですよ。
皇
がその皇がもろにね政策に出るので。
なるほど、
うんうん、その辺はやっぱり学んでて面白いかな。だからそこにフォーカスしないと、なんでこの政策が採用されたのかとかっていうのはわからない、
うんうん、
って感じになっちゃいますね。
なるほど。
あとまあそれに伴って国民のムードってものが作られます。気候が寒くなってきたり、まあ、外国から、ね、偉人がやってきたり、まあ、支配者が変な法律とか出すと国民のムードってものがいろいろこう作られていくので、けしからんってなったり、いいぞいいぞってなったり。
なるほど、
うんうん、幕末とかはけしからんってなったわけですけどね。
そう
ですね。徳川幕府けしからんってなって、まあ、倒幕っていう時代の流れになってしまったっていう。
なるほどね。
ことなので、基本的にはこの5つが重なり合って現象というものが起きていますよと。 いうことでございます。
なるほど。
まあ気候に関してはそんな話すこともないですけどなと。
うん、
うん、そんなにそんな超暑くなったり超寒くなったりしてるわけでもないので、この2000年ぐらい、
うん、
うんうん、でもまあちょっと寒い時期とかやっぱあるので、その時期は荒れますね、
うん、そうなんだ、
うんうん、
荒れるんだ、
はい、
しろ
ということでございます。
はい、
なんかあります？
いえ、行間、はい、確かになんか歴史の教科書とか読んでもなんか事実しか書いてないからすごくつまんないなっていうのはあって、頭に入ってこないというか、
うんうん、
そうだから確かに行間ってすごい大事だしあるんだなって、なんか
面白い。何も書いてないからね。
何も書いてないですよね。
久しぶりに読んだらひどいなって、
そうですよね、
思いましたよ俺も。
いや本当にな
んだこれ、
うん
うん、ほとんど意味のない情報ばっかりだし
確かになんか思えば歴史は丸暗記してたなって思い出しました、
うんうんうん、それだと記憶に残らないし、
うん、そうですね、
何にもならないんですよね。
そうですね、
何にもならない。みんなの歴史の勉強何にもなってない
って
こと
ですよ何もなってないと思います悲しい。
まあ俺多分今センター試験やっても多分満点ほぼ取れるので、
はい、すご
っていうのは覚えてるからです、ちゃんと。
なるほどね、
丸暗記じゃないからね。
はいはいはいはいはい、
っていうことでございます。
はい、
この5つの要素を意識しながら学んでいてもらえると嬉しいかなと思います。
はい、理解しました、
はい、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。